お祈りします。愛するお父様、本当に今日この雨の日を感謝します。本当に日本はたくさんのあなたからの恵みが与えられて、この大自然もたくさんの雨があって、本当にこの緑の国を心から感謝します。イエス様、これから私の心に語って、私がこれから本当にあなたの希望している方にセールグループをリードできるように、そして各セールグループがますます成長して元気となるように助けてください。お願いします。この時間を委ねてイエス様の名によって祈ります。アーメン。皆さん始まります。それでは今日は特に賛美と礼拝の方に賛美とワーシップのことをちょっと見ます。今平田さんが配っている分がかなり、そうですね、それもアンケートですね、ありがとうございます。この教依存に関するアンケートを、それは皆さんが持って帰って、来週もう一回この持ってきて返してほしいんですけども、ちょっとゆっくり考えて書いてほしいの で、このアンケートは、教依存のアンケートはなぜ取っているかというと、多分来月あたりは鈴木敦子さんは多分 2,3 回のシリーズでこの LT の時にその教依存のことについて話してくれるんですね。それでここに参加している皆さんはどのぐらい教依存について分かっているか、少し話す前に測りたいので、だから教依存という言葉を聞いたことのないだったらそれだけで書いてもいいです。それでそれを聞いたことないとかね、それでまあでも多分聞いたことあると思いますけども、でもほとんど何もわからないということだったらそれだけ書いてもいいし、でも教依存はそういう質問ね、できるだけのことをちょっと書いてください。 OK。 それで皆さん、今日レッスン2のところが今かなり長いですね。このテキストの中にもずっと続けてるんですけども、でこのセールグループの DNA コードの構成要素をずっと見てるんですけども、そして第一の1ページ目は、この第一は良いリーダーでした。で良いリーダーはすごく長かったんですね。4ページまでは良いリーダーだった。そして後でこの2番目のその DNA のコードの要素は、第2は良い場所、それから第3は良い雰囲気、第4はこのちょうど今日やってるんですね、第4はこの油注がれた賛美とワーシップ。そしてちょっと私と高橋さんの間のコンピュータの違いとかプログラムの違いでページ番号がちょっとダブったりして、多分これから一致すると思いますので、今日からは多分問題がなくなります。今日は一応改めて7ページから11ページまで出しました。そしてもし今日は DNA コードの要素第4、油注がれた賛美とワーシップで、先週は少しこれに入ってプレイスとは何か、それからワーシップは何か、その2つの部分をやりました。だから今日はこれからその3番目のセクションから、プレイス&ワーシップを持つことによって何が起こるかというところから、これから話したいんです。それではもう一つのマイクがあればちょっと誰かにありますか。そうです。じゃあちょっとヤスさんにちょっと読んでもらってもいいですか。このだいたい次のセクションじゃちょっと読んでくださいます。あと聖書の箇所がこの高橋さんが読んでくれます。
それこれ
プレイズ&ワーシップを持つことによって何が起こるかというところ、ね。
はい。プレイズ&ワーシップを持つことによって何が起こるか。参加者たちが自由に賛美し、主に自分たちの心の内を表すことができるように彼らを神様に近づける。 聖霊の泡注ぎの雰囲気を作り、聖霊の賜物が現れるようにする。第二列王記三章十五節。
じゃあお願いします。
第二列王記三章十五節。しかし今盾ごとを引く者をここに連れてきてください。盾ごとを引く者が盾ごとを引き鳴らすと、主の手がエリシャの上に下り。ここまでですね。
はい、面白いですね。この聖書の箇所を見ると、結局音楽によってこの神様の素晴らしいその臨在がその預言者の上に覗いてたということですね。まあ、あと皆さんも覚えてるんですね。このサウル王が悪霊に攻撃された時には、ダビデがそのハープでね賛美したら、そのサウルがいつも悪霊が出ていたんですね。だからやっぱり神様の臨在を招くんですね。やっぱりいろんな詩篇の中にもあるんですけど、やっぱり人々が賛美を通してワーシップを通して神様に目を向いてて、そして信仰がそこで強くなるし起こされるしね。だからそうするとこの期待できるように、そして神様の働きが可能となります。信仰が起こされると、それは神様が働くきっかけになるんですね。だから信仰が起こされるためには、私たちが自分の問題から目を外して神様に目を向けないといけない。で、それはやっぱり賛美とワーシップの大事な役割ですね。自分の問題から、自分のいろんな悲しいことから、自分を、あと周りの問題から目を外してイエス様に目を留める。それがやっぱりすごく大事な賛美とワーシップの役割です。だから旧約聖書の中にも、そういう神様の御臨在を招くための賛美とワーシップ、今の例のようにその預言者の上に神様が働いて。じゃあ皆さん続けてください。御言葉のところ、
はい、御言葉の時間への備えをする。参加者たちに聖霊が共にいてくださるという意識を高め、聖霊を通じて神様がいらっしゃることを体験できるようにするので、霊的なレベルが上がる。
そうですね。だからここに書いてある通り、やっぱり心が備えられて、今度日曜日のメッセージの時の分かち合いになるので、そのために賛美を通して心が整えられて、そしてみんなさんが本当に神様の御臨在の中に入って、これからのセールグループが仲良しクラブではなく、そういうね、社会的なことだけではなく、本当にこれがイエス・キリスト中心であることが、やっぱり賛美を通してすごく大事な役割があるんですね。だからセールグループの中で本当に全てイエス様に集中しようということです。じゃあ次のセクションに行きましょう。じゃあお願いします。
はい。プレイズ&ワーシップの時間を準備する方法。1、聖霊に向かって歌う曲、その週の間にあなたの心に触れた曲を選ぶ。2、その場にふさわしい歌を選び、順番に気をつけて選ぶ。次も行きます。順番について。プレイズ、より深いプレイズ、人々を招く曲、ワーシップ、キリストを招く曲、癒しの曲、捧げ物の曲。テーマについて。祝うか、霊的戦いか、取りなしか、伝道目的か、心の癒しか、教会の一致か。中心点について。誰に向かって歌うのか、その曲のメッセージは人に向かうものか、神様に向かうものか。ネガティブな順番にならないように、すなわち勝利の歌を最初に歌い、敗北の歌を次に歌うことのないように気をつけましょう。
敗北の歌はあまりないと思うんだけど、でもこれも読んだ時は、まあもしかすると敗北ではという表現は多分使わない方がいいでしょうね。でも結局悔い改めの歌とか、そのような意味でしょうね。多分それも直した方がいいでしょうね。まず敗北の歌はないと思いますから。そう、まあでも皆さんがここで、賛美の中では、ただ特にまだセールグループの中では 順番にみんながこの賛美をリードするようにしているので、だから音楽の才能がなくてもいいんですね。なぜかというと、この基本的に DVD か CD を使っているので、だからあのフューズのポールも礼拝の時も時々彼が賛美リードしているんですけども、でも彼も音楽の才能はあまりないんですね。そしてあまり歌も上手ではない。だけども彼があのうまくできるんですね、この賛美リードが。やっぱりあのワーシップリーダーがこの神様を本当に集中しているという、まず自分が本当に心からね、あのただ見せかけだけじゃなくて、あの本当に神様を礼拝して、心も目も全て本当に神様に集中しているという、あの本気でやっていないと、あのただ皆さんにそういう見せかけだったらやっぱり良くないですからね。だから本当にあの神様に集中しているという姿を、まずこの体も使って、あのグループの間にそれを見せることは大切です。だからそれがやっぱりあの皆さんがもっと本当にイエス様にあの集中できるように。そしてあのこの一番目のポイントも少し面白いと思ったんですね。この自分がその主の間に心に触れた曲を選ぶと書いてあるんですけども、やっぱりそれもあの自分が今度のセールグループに私がワーシャップリーダーだと分かっていたら、やっぱり聖霊が私にどんな曲を与えてくださるのか、自然にどんな曲がその主の間に来るというね、それもあのとても良い方法だと思ったんです。だからただ自分で探すだけじゃなくて、1週間の間には神様がどういう曲を私の心に起こすか、それを考えながらその1週間の間にその準備していくんですね。そうですね。あとで、あの、ま、順番について先週もちょっと話しましたんですね。この門からちょうど今日のメッセージもちょっと上でちょっと作業していながらちょっと聞きましたけども、その門からですね、あとで聖城と死聖城、門から入るというようなあの進み方。OK、じゃあ3番目から、じゃあ安さんお願いします。
3、時間。ワーシップにどれだけの時間が割り当てられているかを知っておく。あらかじめセルリーダーやワーシップリーダーとワーシップに使う時間を決めておく。もちろん時には聖霊が私たちの計画を変え、その強い油注ぎによって取って代わり、聖霊のなさることに任せなければならないことがある。4、長新しい曲や成長した経験のあるクリスチャン向けの難しい曲を選ばないようにする。ほとんどのセルグループは楽器を演奏したり歌ったりする技術に優れた人がいないことが多いので、 CD や DVD を伴奏に使う。6、たとえ優れたミュージシャンがセルグループにいても CD を使うことを勧める。なぜなら私たちの目的は元のセルグループからそれほど音楽の賜物のないかもしれないメンバーたちによる新しいセルグループを作ることにあるから。7、ワーシップの責任にある人は神様に祈って神様の御心に沿ってできるように聴き、 CD の曲をスムーズに途切れなくかけることができるように、そしてワーシップタイムに曲を探して手間取ることのないように、間違ってかけることのないようにあらかじめ準備しておくことは大事。そのようなことが起こるとセルグループのメンバーは秩序がないと感じるかもしれない。
まあ、これがみんなあのよくわかることだと思いますけども、皆さん今までのこのセクション、ワーシップ2つのセクションやりましたけども、何かコメントかあの質問ありますか。まあ、これからあの皆さんのセルグループの中にもこのワーシップと賛美のためにこのセクション第4 の, あ の, の要素を DNA コードの第4要素ですね、この油注がれた賛美とワーシップ、これをコピーしてあの全てのメンバーにあげるのはいいと思いますね。で、彼が準備しているときにこれに基づいてあの準備できるから、私もあの自分のセールグループにはあのそうしようと思っているんですけども、とても良い準備になるんですね。
あの CD とか、CD とか DVD をあの使うのを良いと思ってて、でそれが、まあ、例えばこのものがいいですよとか、そういったこう情報交換ができると、
あ、そうですね、
バリエーションが広がっていいかなと思うんですけど、
So, 私もですね、3枚の DVD を買って、今、セールグループにちょっとあ、いくつかのセールグループを使っていると思うんですけども、そう、皆さんと私、まあ今まではたぶん2つだけかもしれませんけども、それをもっとこれから皆さんも使うように、ちょっと、もしかするとこのローテーションでね、回してもいいかもしれないけども、どのようにね、これから、もしかするとこの、図書館に、これから何枚か用意していて、皆さんがそこから出せるようにした方がいいかもしれませんね。とても良いものがあります。場面を見せながら曲も書いてあって歌うんです。
DVD で。
DVD。で、私がいつもコンピューターを使って見せているんですけどもね。そう。だからそうすると、コンピューターと、ね、DVD があれば、大体どこでも。そう、そんなに高くなかった。
それぞれ買ってもいいかもしれない。その、何しろそのリストがまずあれば、全然違うと思います。
そうですね。そう、3枚があるんです。
じゃあ載せときます。
そうですね。そう、そうですね。多分それぞれ買ってもいいでしょうね。うん。あれは本当に持つとすごく助かります。あちこち探さなくてもいいから。でもやっぱりここにもこれから読むんですけども、年齢によって私たちのセールグループがこの年配者がかなりいるので、賛美歌が好きですね。だから、ちょっとあれの中に入るんだけど少ないんですね、賛美歌は。だから、まあこれからはまあオンラインでもいつもできるんですけども、それはもう少し良いの時間がかかるんですけども、賛美歌のような準備もあるでも、ね、そういう CD もあると思いますけどもね、でもそれ多分、もっと高いかもしれません。じゃあ続けましょうか。じゃあ次のセクションじゃあお願いします。
はい。ワーシップをリードするための いくつかの重要なコツ。ワーシップリーダーはあらかじめ曲を選び、歌詞を全員のためにコピーしておく。どの曲をメンバーたちが知っているか覚えておく。話すことに多くの時間を取らないようにして、毎回これから歌う歌の説明をする必要はない。ワーシップタイムにそれぞれの歌の前に説教しないように。話すのは人々があまりリラックスしていないと感じるときやゲストのための説明のときだけ。歌う曲の歌詞やメロディーをよく理解し覚えておく。もしメンバーが歌ってないようなら少しの間やめて歌詞やメロディーを教えてあげる。自分のセルグループのメンバーのことをよく知って、どの曲が好きかを知り、お気に入りの曲を選んでメンバーを喜ばせてあげる。もし必要ならそれぞれの曲を繰り返し歌い、歌詞の意味が頭から心に落ちるように。あらかじめ選んだ曲だけを歌う必要はない。時にはとっさに精霊が他の曲を歌うように導くかもしれない。アーメン。音楽を止めないようにして、歌と歌の間でまた誰かが短く分かち合いをしたい時にも音楽は流し続けるように。歌の間に音楽が流れていて、誰かが予言の言葉を分かち合うことを期待している場合、次の歌を歌うまで長くても15から20秒を待つ。それ以上待つとメンバーの気が散ってワーシップに集中できないかもしれない。
ここでですね、セールグループの時だけではなく、やっぱり教会の賛美の時も、特に割と最近救われた人と、まあ、それからそのゲストとかね、クリスチャンではない人たちが、まあ大体、親子の礼拝は大体いつも必要と思いますけども、やっぱり、専門用語をちょっとだけでもね、説明した方がいいと思います。だから、まあそれも、結局、礼拝の進めの一部として説明すれば、例えば、特に子羊、だからイエス様の血、やっぱりその一般的な人たちが、この子羊について何どうして歌ってるのかとか、すごい多分変に思うと思うんですね。だから、やっぱり、毎回は多分、公の礼拝の時は毎回一言が必要だと思うんですけれども、セールグループがもちろん、今のところがみんな必ず分かるような人だったら説明しなくてもいいんですけれども、でも、最近救われた、最近教会に来るようになったら、例えばこういうようにですね、まあ、今日はこれからこのイエス様が最終的な神様の生贄としてこう自分の体を捧げて本当に神様のその私たちの罪を取り除く神の子羊だと聖書に書いてあります。それは十字架の深い意味ですから、だから今イエス様が私たちのために あの生贄となったこの動物の生贄のように自分の体が捧げられて殺されたということを考えながら歌いましょうとか、そういうあの一言ね説明して、このなぜ子羊とか、まあ後でイエス様の血、まあそういう曲を選ぶなら、そしてね、あの最近救われたとか、あのノンクリスチャンがいれば説明があったと思います。ミザも多分もしかするとね、まあ神様の王座ということが、子羊、血、ミザ、他のどういう言葉ありますか？説明した方がいいわな。あ、そうですね、開かない、まあそうそう、本当にいろいろあると思いますね。 OK、 じゃあ続けて、じゃあ次のセクションじゃあ行きましょう。
ワーシップの間に霊の賜物が現れるように、時々ワーシップタイムの間、グループで分かち合いたい特別な言葉やインスピレーション、あるいは予言の言葉を受けるかもしれない。ワーシップの間に神様が示されたことをメンバーが分かち合うには、ふさわしい時を選んで音楽の音を落とし、インストロメンタルミュージックだけにするか、完全に音楽を切るか、後で静かに曲をかけ続け、セルグループのメンバーに分かち合いに参加するように進める。その時は次のように言ってよい。私たちが神様を褒めたたえている時、神様は私たちの間に現れて私たちの心に語りかけてくださる。もし誰かワーシップの間に神様が示されたと感じたことを分かち合いたい場合は、私たちがそれによって励まされ強められるように分かち合ってくださいという。3、4人が分かち合ってもよい。その後に自然にワーシップが続く。言葉にしろ予言にしろ、無理に分かち合うように強いることのないように、そうするとメンバーの心に悪い影響を与えてワーシップの雰囲気を壊すかもしれない。
そうですね、あの私たちの教会もこれからもっとそういう予言についてね、もっと具体的な教えも必要と思いますけども、やっぱりこの予言はこの人々のこの公で使うような予言は、人々に与えるその指示とか一切なくて、あの神様の素晴らしさを語る言葉か、あの人々の慰め、徳を高める、あの勧めをすると、第一コリント14章の始まりにその3つのこと書いてありますね。このあの 徳を高め、勧めをする、あのもう一つがあるんですけども、あのだからそういう励まし、多分ですね、だからそういう励まし、徳を高める、勧めるというような言葉が、あの予言の公の予言の役割ですから、だからあの人々が人々を裁いたり、あのいろんなそういう否定的な言葉とかではなくですね、あの裁いたり、また指示を与えたり、あなたはこうしなさい、あしなさいとか、それはもちろん一切ないようにね、第一コリント14章の初めの方には、あのはっきりその3つの目的が書いてあります。あのだから、ね、これからそういう、まあ、もちろんそういう指示がはっきりあって、神様がこの直接今このグループには何を語ろうとしている、皆さんがもっとそういう神様の声が聞こえるようにですね、そういう訓練も必要と思います。今のこの2つのセクションについて何か質問かコメントありますか？じゃあ続けましょうか。
ワーシップタイムに例の歌を歌うことをどのように励ますか？1、セルグループのメンバーに新しい歌や例の歌を歌うことの意味を説明する。2、詩編33:3、4の10、
あ、40
の3、96:1にこのことについて聖書が何と言っているか彼らに見せる。
じゃあ今読みましょうかですね。じゃあお願いします。
33:3、新しい歌を主に向かって歌え、喜びの叫びとともに巧みに弦をかき鳴らせ。それから次、40:3、主は私の口に新しい歌、我らの神への賛美を授けられた。多くの者は見、そして恐れ、主に信頼しよう。それから96:1、 新しい歌を主に歌え、全地を主に歌え。
3番、例の歌がワーシップタイムの間に私たち自分のやり方で主に応える一つの方法であることを説明する。私たちはいつもすでに書かれた歌やメロディーだけを歌う必要はないから、異言でも例の歌を歌うこともできる。過去第1コリント14章を一緒に読むこともよい。しかしゲスト、また異言についてまだよくわからない人がいるなら避けるべき。その場合、別の時にその人に十分説明して理解をしてもらったら済んだ方がよい。4、聖霊の導くままに自分自身の霊によって神様を賛美することを人々に勧めることは良いこと。個人的に自分のディボーションの時でも別の時でも、これからもっと霊の歌で神を賛美するように勧めよう。このようにしてセルグループのメンバーがもっと霊の歌を歌うことができるようになるように、ワーシップリーダーたちは霊の歌で賛美する霊を示すことができる。リーダーたちはどのようにして他のメンバーたちが自分たちの心で個人的に神様を褒めたたえることができるかを聞いて理解することができるように、大きな声で歌い、自分自身の心からの新しい歌を主に向かって歌う初めの人となることができる。
そうですね、私はあまりこの霊の歌はこのあまりここでは今までは実行してないんですけども、私がでも違う日本キリスト教、日のキリスト教会で以前私が登戸に引っ越す前にそこで通ってて、そして日のキリスト教会のその宗教法人の下で私がよく長い間ね、ビザを取ったりとかしてきたんですけどもね。そしてあそこではある時は、例えばこの牧師の奥さんが異言で神様を賛美して、後で同じ歌を後で日本語で歌ったんですね。すごい綺麗でしたんですね。だからあれは本当に、まあ、聖書通りですね。だから公であれば必ずこの時明かしもあるように。だからこういうバーカセールグループの中でも異言のメッセージあれば、もう必ずその解き明かしも必要と聖書に書いてありますね。個人的な祈りとか、まあ限られている人数の祈り会で皆さんがこの異言について分かっているなら、もう自由に異言で祈ってもいいんですけども、でも公の場でコリントに書いてあるように、クリスチャンじゃない人か、最近イエス様を信じた人が入ってきて、もうとにかくつまずきを受けることになると聖書にも書いてありますからね。だから公の時は、公の礼拝、セールグループの礼拝の時は必ず、もし異言の歌かメッセージがあれば必ずその解き明かしが必要です。だけれども、さっき説明したようにね、祈り会で本当にみんなクリスチャンであって異言のことが一応皆さん分かってるなら、まあ、それがそういう問題がないので自由になります。まあ、ここで賛美と礼拝のことが終わりますけども、皆さん他のまあ、でもこれが特にね 1,2,3 ページですから、とてもメンバーたちにこれがあげて、賛美のリーダーたちがこれが全部持てばとても良いと思います。他のコメントか質問ありますか、その賛美とワーシップについて。じゃなければ、じゃ続けて今度第5の DNA の様子が、これが第6だったかな。もう少しでこれが、この後にはこの第2課終わります。すごく長いですね。今度は第5の要素が、御言葉における啓示。まあ、これが、メッセージの分かち合い。日曜日のメッセージの分かち合いの部分についての、いろんな、アイディアがあります。じゃあ、ヤスさんがお願いします。
御言葉における啓示。なぜセルグループで御言葉の分かち合いをするのか。神様が私たちに御言葉を通して語られることを可能にするから。セルグループのメンバー、そして参加者に神の御言葉に従うよう導くから。私たちを責任と透明性を持った姿勢へと導いてくれるから。 価値観の変化に効果的な過程である学びを促進するから。
そう、私がよく思うのは、だから時々ですね、最近これを聞きますけども、人がセールグループにいて、で、そんなに聖書の勉強会ではないんですね。分かち合い、もっと実践的なことです。で、時々やっぱり人がもっと勉強会が欲しいとかと言うんですね。もっと聖書をもっと学びたい。まあだから、私たちが言うのは、この、前からいつも私が皆さんにも言ったと思いますけども、傾向としてはクリスチャンが時間経つと、実践よりも知識だけが増えるという傾向がありますね。だからそれがとても恐ろしいことですね。知識が増えて、でも自分がそれを実践してないと、まあクリスチャンとしてこの裁き、まあこれが天国か地獄の裁きじゃないんですけども、でも自分がどのようにイエス様に仕えたかという裁きに関して、やっぱり知ってるのに実行してない場合は、それは本当に良くないんですね。だから、次のことを学ぶ前には、まず知ってることをちゃんと実践しようということですね。だから、あんまり、だから、どうしても、特に多分、北米と、日本もそうだと思うんですけども、どっちかというと、知識が好きですね。学びたい。だから、もっと学ばないと、なんか満足しないような、傾向がある。だけれども、やっぱりだんだん頭が大きくなって心が成長しない傾向がすごいアンバランスね。もういつも倒れやすいんですね。とても大きな頭になって。だから、それがどうしてもそういう傾向があります。特に日本人とか北米はそうだと思います。まあヨーロッパも多分、まあ特に北欧ね。だから、私がそうならないためには、やっぱり、セールグループの時は、もっと実践的に。でもだからといって、やっぱり、リーダーが、自分が御言葉を担当してなくても、できればですね、何か、もっと深いことを、一言でも、まあ、2、3分で分かち合おうとか、だから、何か新しい発見があるように、それがいいと思いますけどね、その皆さんが勉強している間には。でもやっぱり、それが、実践の話ですから、だから私たちもメッセージ の質問をしているときには、できるだけこの実践の方に考えているんですけども、これをどのように毎日の生活に、これを本当に実践しているか。そしてそれがやっぱり分かち合うことによって刺激となって、ああ、じゃあ私ももっと、こういうふうにしたらもっと実践できる。だからやっぱりそういう刺激が必要ですね、お互いに。だから、今まではずっと私がこれが不可能だと思ったんですけど、でも、この皆さんがやってるから、ちゃんと毎日ディフォーションをしてるから、じゃあ私もできるかもしれないという励ましとなるね。だから、やっぱりその実践は大切ですね。聞くだけじゃなくてね、イエス様も、この私の言葉を聞いて、それを実行する者が、岩の上に自分の家を建てた。だけどもこれを聞いて実行しないものは砂の上に。だから聞くだけは危ないですね。結局砂の上に自分の家を建ててる。だから実行してるかどうかはとても大切ですね。だからそれがやっぱり、あとでもう一つ役割が、各セールグループがこれからもだんだんセールグループが増えていって、で各セールグループがこの母体、この地域教会につながっている意識も、やっぱり毎日のメッセージを、毎週のメッセージを本当にそこまで大事にしている。だからもっとこれを細かく話し合おう。まあ、ここで、35分、45分の、ね、一方的な御言葉が語られているんだけども、でもそこでやっぱり応答があって考えて実践して、ただ次々知識じゃなくて、じゃあいただいた御言葉をもっと噛み砕いて、これを自分の生活に適用しようという目的ですね。まあ、それが本当にセールメンバーも分かるようにですね、それが大切と思います。じゃあ、ヤスさんもう少しお願いします。
御言葉の分かち合いの 2つの目的。聖書の箇所と例えを通して神様が私たちに語られることを可能にする。メッセージの分かち合いを通してメンバーの価値観が変えられることを促す。メッセージに関する質問について話し合うことを通して。
つまり今ちょうど私が説明したところですね。じゃあこの残っているの分は時間がそろそろなるので、だからこれの分と多分後で来週はこれと最後の第2課を全部終わらせるんです。ただ皆さん来週ではなくてそうですね、3週後になるんです。これからちょっと2回特別なプログラムがあって、来週の9日は私が船橋の教会にメッセージ話しに行くんですね。だからその間には私がこのちょうど今週の水曜日はジョサイアとジェニファーたちがつくので、だからもうブラジルで長い間ずっとセールグループをやったりして、だから彼が少し話してもらって、特に自分のセールグループをもっともっと行き来したもののためにはいくつかのヒントをそういうふうにちょっとテーマとしてちょっと話してもらおうと思ってるんですね。そうすると皆さんもジョサイアのことももう少し知ることができる、ね、そうクリスティーンのメッセージですね。日曜日はクリスティーンのメッセージだけども、ジョサイアがその LT の時に、はい、そうこの LT の時にその G 戦のことですね。それからちょうどその日はジョサイアの長女の1歳の誕生日です。9日水曜日日本に着いて日曜日に1歳となります。そう、そしてじゃあ皆さんも日本にね無事に着くようにぜひ覚えてお祈りください。それからこのインカウンターはですね、この水曜日は最終的な締め切りなので、だからもしまだね申し込んでない、まだ誰かが皆さんもいてほしいなら必ず水曜日までに申し込むように励ましてください。じゃあ最後の祈りします。イエス様、本当に今日この素晴らしい一日を与えてくださったことを感謝します。これから田中さんたちの子供のアナちゃんの献辞式あるんですけども、どうか素晴らしい時となって、その家族が本当に後の恵みと愛を改めて深く実感できるように祝福してください。この時間を手の通すも本当に全てあなたに委ねて、今日もこの1週間私たちがあなたの愛で動かされて、全てあなたの愛の上に行うことできるように助けてください。感謝を持ってイエス様の御名によって祈ります。アーメン、アーメン、ありがとうございました。